ですか。
そうですね、なんかこうやっぱり目に見えてなかったというか、今までこう、うん、勤めてる時とは全く違う、こうものの見方といいますか、
はい、
やっぱりこう今までは自分の、まあ、成績なり、
うん、
まあ、あの仕事なりを見てたらよかったのかなって、
うん、
まあ、そういうとこしか見えてなかったんですけど自分が、はいはい、なんかこうやっぱりお店を見るっていうか、
うん、
他のスタッフのことも見る、
うん、
そういうこう見るとこが増えたって言いますかね、
はい、
まあ、視点がちょっと変わったんでしょうね。
うん、
なんかすごく思ってたより大変なんですけど、すごく面白かったり、それは、
うん、面白いという、
なんかこう面白いって言ったらそうですね、ちょっと違うのかもしれないんですけど、やっぱりなんか今までと違うものが見えてきたと言いますか、なんかそれこそ自分が経営してなかったらそういう朝会も多分行ってなかったと思うんですね僕は。なんかそういう面ではなんか視野が広がったと言いますか、そういう面ではやっぱりやってよかったなって、はい、思ってます。
なるほど、
はい、
そうやって独立しようとかって思い始めたのってどのくらいの頃からだったんですか。
なんかですね、やっぱりこう勤めてる時に先輩とか見てたら結構みんな皆さん、
は
あ、やっぱり男性なんか特に独立していかれるので、
はい、
そういうのを見てるので、まあ自分もいつかそうなるんだろうなっていうのは思ってたんですけど。
そうですか、
はい、具体的に本当したいなって思ったのはやっぱり周りの友達が30前後ぐらいで、
はい、
お店しだして、そういうのをこう見たり聞いたりしてるうちにやっぱり自分でもやってみたいなっていうか、やろうっていう、はい、
なんかそうやって福岡は特に美容師さんも多いというようなイメージもあって、そのこんな言い方したらあれなんですけど、こう成り立っていくのが難しいのかなとか勝手に想像で思うんですけれども、実際はどういう感じなんですかね。
そうです ね,
ね
結構、まあ、みんな僕の周りとかは結構みんなうまいことやってて、すごく勉強になるなというか話聞いててですね、なかなか、そうですね、なんて言ったらいいのかな、まあ、自分も頑張らないとなって思うんですけど、みんな結構上手にしてますね、その辺は。
ということはそんなにこうみんな経営が行き詰まったりとかいう方はあまり多くなく、
僕の周りでは、はい、
そうなんですね、はい、そんな競争も激しくて人口美容師さんも多くてということではあるけれども、一応成り立つ業界、成り立ちやすい業種ではあると、
ね、
独立して
皆さん、はい、
実は私もですね、周りにたまたまなんですけども、はい、独立した美容師さんが何人かいて、
はい、
3人ぐらいいるんですけども、もともと知ってたわけじゃないんです、最近知り合った方もいるんですけど、もともとは一つの大きな会社にいて、でそこから独立したっていう、はい、お二人、一人は地方で、一人はこの大名でやってて、はい、まあ、それぞれでまあ、言い方はあれですけど、うまいことやってると言いますか、そんなにね、こうくなんか行き詰まってるみたいな話は聞かないんですよね。ところが、でもそんだけ美容に関心のある方も多かったりするんですかね。
多いと思います、すごく
人がですね、
はい、
なるほどですね、まあ、そんな中で、榎本さんが、まあ、独立しようと思ったきっかけもそうだと思うんですけれども、こうお仕事の中でですね、今のこうスタンスがこう磨かれたとか気づかれたこうポイントとなった出会いとかってあったりしますか。
ですね、
僕
は福岡 の, 専門美容学校を卒業して、
はい、
ちょっと県外で働いてみたいっていうのがすごくあったので、
一
番最初に兵庫県の神戸で、
はいはい、
で勤めたというか、あ、
神戸おしゃれな ね,
そうですね、
街のイメージありますよ ね,、
はい、
ね、
で8年間そっちで、
はい、
まあ、修行もしましたし、そこで技術をちょっと学ばせてもらってたんですけど、で、ですね、今か8年前、8年ぐらい前かな、
はい、
福岡に帰ってきたんですね、
は
い、でその時に福岡に帰ってきて一番最初に勤めたお店ですね、
はい、
そこの先生がすごく仕事に対する姿勢が、 今までに僕が見てきたり体験したものとは違ってですね、
うん、
すごく尊敬できる方だったので、
うん、
その方に出会ったのが結構自分の中では割と今の仕事のベースというかですね、
ええ、
なんかいつも意識しながらその先生を意識しながら仕事させてもらってる部分はありますね。
その福岡の先生というのはどういう、こう姿勢だったんですか。それあの神戸とは何が違ってたんですか。
なんかですねすごく、ええ、あのまあなんか神戸の時の先生っていうのは、
はい、
割とこう気さくで和気あいあいと、
ええ、
こう仕事を楽しくするって感じの方だったんですね、はい、でまあ自分には結構そういうのも合ってると思うんですけど、
ええ、
福岡のその先生はすごくもう職人かたぎといいますか、
は
あ、もうザ美容師って感じで、
は
あ、はい、もう技術修行至上主義っていうんですかね、
ほうほうほう、
すごくなんかこうこだわりがすごくあって自分の仕事に対するこだわりがすごくあって、
ええ、
なんかそういうのがすごく自分にはそこまでこうその時強く思ってなかった部分だったので、
はい、
なんかいいなっていうかすごくかっこいいなって思ったんですよね。自分もそういう心持ちでやろうって、その時強く思って、それが今にずっとこうつながってるのかなというか、
は
い、ガラッと考え方が変わりましたねそこで。
なるほどですね、はい、そう、もうじゃあ美容師さんって技術職で職人さんのイメージはあるんですけど、うん、
はい、
まあ、そうやって行って人をまあ楽しませるというか、
うん、
あ、いらした方が華やかな雰囲気でですね、綺麗になって楽しくなって帰るっていうイメージもすごくあるので、まあ、その前者ももちろん納得はできるんですけども、それにそれだけじゃなくてみたいな、自分の技術とか、
ね、
いわゆるちょっと言い方違うかもしれませんがアーティストっていう感じですかね、
はい、
自分の
本当にそんな感じです。
その方をこう綺麗にするとか、
はい、
自分の表現デザインを具現化するというか、
うん、
そういう感じですか。
そうですね、
あ、
それがすごくかっこよく感じまして。
やっぱ違うもんですか、その私とも素人が見ますとよくわからないのかもしれないんですけど、やっぱプロから見るとこのデザインだけど、
うん、
この方がカットしたらここまでの完成度、
うん、
ここまで表現できてるんだみたいな、
はい、僕は常に思ってましたね。
例えばちょっと具体的なところで言うとどういう例が挙げられます。なんかそのカットの部分とかこの形の構成とか、
やっぱりこう、バランスっていうんですかね、うん、すごくこう収まってるといいますか、
収まる、
うん、髪型が収まってるというか、
ほうほうほう、
すごくなんかねバランスをよく言われてましたね僕は。
ほうほうほう、
黄金比っていうんですかね、それが何対何なんだよみたいな、
はい、
まあ、ボブに関してなんですけど、それは
ボブという
ボブスタイル、はい、
まあ、
黄金比は何対何だからみたいな感じで、こうなんていうんですか、説明しづらいんですけど。
なるほどですね、はい、じゃあ、まあ、そういうところが守られてなかったりしたらちょっとい
やもうかなり、はい、
ちょっとあれなんだあの形みたいな、
はい、そうですね
違うでしょ、
相当詰められました、ね、
詰められる、ね、はい、詰められる、
はい、
こここうでしょみたいな、
はい、
測ろうかみたいな、なんだったらみたいな、
そうですよ、
へえ、すごい。でもやっぱその黄金比を守ることによってその髪が収まる、
そうですね、なんかもう見た目が綺麗美しいっていう感じですかね、はい、
じゃあそういうところであのその先生が、まあ、技術を磨く、技術にこだわることによってその方に一番フィットする収まる髪を表現する、それがかっこいいなというところが得て、榎本さんは榎本さんなりの自分がかっこいいと思う、自分が好きだと思う、表現したいっていうスタイルとかがこう生まれてきたりとかもしました。そこで、
そうです、それがなんかこうベースといいますか、
はい、
にはなってるのかなと思います。そこから多分自分がこういうスタイルがかっこいいなとか、こういうのが自分は好きだなっていうのがそこで多分強く 出てきたというか、そういうのはあるかなと思います。はい、
そうなると自分がそれを表現するために得なくてはいけない技術とか、もっとここのカットの仕方がどうだとか、カミソリを使ってこうするんだみたいな、なんかそういうのが生まれてくるわけなんですか。
そうですね、なんか自分でこう試行錯誤しながらというか、はい、こういう形を作るにはどういう風な構成で作ったらいいかなとか、っていうのはなんか自分なりには研究して、
わ、
はい、
なるほど。でもなんか聞いてるとそこから仕事楽しくなりそうですね。新たなこう、
そうですね、
扉が開いたというか、はい、うん、もっともっといけんだこの仕事 で、ね、もっと楽しみを生み出せるんだっていう感じが、はい、なんか伝わってきますね。すごく
幅が、はい、
なるほどですね。さあ、そんな中でですね、いろんな経験を踏まえて独立しようと言って、まあ、独立をされて、まあ、仕事もそうですけれども、お店を運営していくという、まあ、立場にもなりということなんですけれども、はい、こちらであのおすすめのビジネス本を伺いました、はい、この南総一郎さんの絶対ぶれない軸の作り方、
はい、
ね、この本はちょうど独立前後に読まれた、ね、ということだったんですけど、はい、どういった本なんでしょうか。
まずタイトルがいいなと思いました、
ね、そうですよね、絶対ぶれない軸の作り方、軸、欲しいです、
これ欲しいなと、
欲しい
これいいなと思って、まあ読んでみたんですけど、
はい、
でなんか、その、まあ、最初にそのタイトルを見て本屋さんで手に取って見てみたんですね、
うん、
でなんか最初の方に書いてある言葉で、まあ自分の仕事においてなんか涙流せるほど感動したことあるかみたいな感じのこう問いかけというかですね、そういう文章があって、それをこう自分に置き換えるというか考えた時に、そんな経験ないなと。そこまでこうなんか思い入れないわけじゃないんですけど、そこまでこうね、こうなんていうんですかね、思いをこうぶつけてやったことって自分は泣けるほど、涙流すほどはなかったなと思って、
悔しくて泣いた経験はいっぱいありますけどね。
そうですねそうですね、うん、はい、
それ今の泣くは感動してとかこう達成してということですよね。ないな
そう、それがなんかないなと思いまして、
はい、
ちょっとこの本読んでみようと、
うんうん、
そこで、まあ、まずはそこで買って見たんですね。
ね、
で、まあ、すごくその南総一郎さんっていう方が、楽天、プロ野球の楽天とかの、はい、なんかこうスポーツの仕事に携わりたいっていうことで、
うん、
最初に銀行かなんか多分お勤めだったと思うんですけど、はい、そこを辞めて、メジャーの仕事に就きたい、メジャーリーグの仕事に就きたいというので、アメリカに行ったり、こう GM さんっていうメジャーリーグの GM さんとかいるじゃないですか、はい、ああいう人たちに手紙書いたりとか、なんせ行動力がすごくって、なんかこう思いを叶えるための行動がすごいなと思って読んでて、なんか自分はそこまで行動力っていうか、そんなのってしたことなかったし、できるかも分かんないですけど、なんかそれを読んでたらですね、頑張ろうっていうか、まだまだこんなんじゃダメだとか、
はい、
すごく思うんですよ。刺激になるっていうんですかね、なんかだから今でもこうなんか自分が弱気だなとか、
はい、
なんかいけてないなっていう時に読むと、まあ、創業当時に読んでたっていうのもあると思うんですけど、まあ、その頃の気持ちもこう戻ってくるというか、まあ、一回リセットできて、
なるほど、
はい、
こう勇気を奮い立たせてくれるバイブルみたいな感じなんですね。まあいいですね、いいですね、そうなんだ。でブレない軸はどうやったら作れるって書いてあるんですか。
ブレない軸はですね結構なんかまあ、そこをうまく僕は読み取れてないのか分かんないですけど、
はい、
これどうやって軸はどうやって作れるんだろうっていうのはね、なんかこう
書いてないですか。
書いてないこともないと思うんですけど、なんかそうですね、その人の取り方というか、
ま
あね、そうですね、 すいません、
いえ
答えが
全然全然大丈夫です、はい、でもそうやって、まあ、さっきもお話ありましたけどもね、こうやって16年美容師として、
はい、
でそして8年間技術を学んで福岡に戻ってきて、こうじゃなかったんだっていうのでまた新たな扉を開いて技術に目覚め、
はい、
でそこから独立をしということで、
はい、
もう本当に素晴らしいというか理想的なというかですね、そういう職人人生というか、ね、仕事の楽しさも得て、そして今度は経営の扉も開いてということなんですけど、で経営もやってみたら大変なことも多いけど楽しいということでおっしゃってらっしゃって、でそこで朝食会にも行くようになり、ね、なんかすごく素敵だなと思うんですけれども、その榎本さんが思い描く今の砂龍のですね、
はい、
この将来とかなんかそういう、はい、今度はこうしていきたいなとかいう夢とかってあったりするんですか？
なんかですね、僕がそもそもなんかお店を出そうって思ったのが、
はい、
こう、まあ、すごく今16年17年目のこの仕事なんですけど、すごくすごい仕事が好きで、この仕事やっててよかったなって今すごい思うんですけど、はい、この仕事がずっとずっと続けていける場を作りたいっていうのが、そもそもあのお店を出そうって思ったきっかけなんですね。
この仕事を続けていくというのは榎本さん自身が、
う
ん、
そうですね、
なるほど、
自分がこう美容師としてこう活躍というかやっていく場所をまずは確保しようというか、というところでそもそも始まったんですけど、でやっぱりこう今はもう一人スタッフがいるんですけどね、
はい、
で二人でやってるんですけど、こうやっぱり今まではそうやって十何人いるお店とかにも勤めてきてたので、うん、やっぱりこうみんなでいろんなことに力を合わせて向かっていくっていうことが経験っていうかですね、
うん、
それが今まだできてないんですけど、やっぱりそういう場を作っていきたいと言いますか、うん、やっぱりこうスタッフの子に夢を叶えら、スタッフの子が夢を叶えられる場所としてお店が存在してほしいし、お客様にはヘアサロンって、サロンって人が集まるっていう場所だと思うんですね。でだからこうやっぱりいろんな方に集ってほしいし、いろんな年代の方に可愛がってもらいたいって思いますし、なんかそういういろんな側面から、
うん、
こうその人にとっての砂龍が、
うん、
すごくこう快適で心地よくて、うん、すごく大事なものであってくれたらいいなと、
うん、
そういう場所にしていきたいと思ってます。
なるほどですね、はい、今のお話では、いらっしゃるお客様も含め、
うん、
あの従業員の方にとってもというようなことですか？
そうですね、なんかこうお客様にもあそこにはなくてはならない存在だって思っていただきたいですし、やっぱスタッフにもこのお店で働けてよかったとか、ここで成長できるとか、
うん、
そんな風に、
うん、
思ってもらえたら本当に嬉しいですね。自分としては
成長できる、
そうですね、
目標を
新たに見つけられるとかですか？そうですね、自分ももちろんどんどん進化していきたいというか、成長したいと思ってますし、成長しなきゃいけないなって思ってますし、なんかそうですね、だから自分にとってもすごく砂龍はすごく好きな場所ですし、大事なところなんですね、それを他のみんなにもそうやって思っていただけるように、
うわー壮大な目標ですね。
いや本当になんかでもそうありたいって思ってます、はい、
結構榎本さんはこう厳しい経営者でいらっしゃるんですか？その
いや僕緩いと思いますかなり緩いと思います。
でもその先ほどおっしゃった技術ですごく前影響を受けたという先生のように、
はいはい、
技術は大事だよってい う, こうスタッフの皆さんにこう伝えて
い伝えていかないといけないなと思います。あ、はい、
あそっか、 まあ、まだそっか、まだ1年半ですし、まあ、まあそこまでこうガンガンいくというよりはまず全体のこうバランスを整えていく今時期でもあるのかもしれないですね。なるほど、またこれからですね。
そうですね、まあ、でもちょっとキャラがね、その先生と僕と違うので。
なるほど、
ちょっと僕がやったらちょっとバカにされるかもしれない。
そんなことないでしょうけど、
ね、はい、まあね、ちょっとそういうこう箔もつけていきたいな。
箔もですね、はい、なるほどなるほど、まあ、こうやってラジオに出演するとかも一つ箔の一つでございますので、
緊張しました。
ぜひぜひぜひね、あのまたご出演いただきたいと思うんですけれども、座右の銘がですね、
はい、
日々笑顔、
はい、
もう最初からそうだったの、もう常に笑顔でいらっしゃって笑顔がとても素敵なんですけど。
そうですかね、ありがとうございます。なんかやっぱ笑ってないとこうなんか自分がこうあれ最近笑ってないなっていう時、うん、結構不調な時かなってすごい思うんですね、うん、なんか結構本当僕バカみたいに笑うんですよ。
ほうほう。
だからなんかすごい笑うねってよく言われるんですけど、声でかいねっていうのとよく笑うねっていうのをよく言われるんですけど、でなんかやっぱ笑えてない時は自分的になんかこうバイオリズムが良くないなって思ったりもしますし、やっぱなんか笑えるこ笑ってることでなんか自分をもっといい方に上げていけるかなとも思いますし、なんか印象もね、うん、やっぱり笑ってたら、うん、そういう人のとこにみんな集まるし、自分も行きたいと思うから、やっぱりそれは日々笑顔っていうのを大事に、ちょっと座右の銘とはちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、モットーって言いますかね。
すごい、はい、意識してるんですね。調子の悪い時でも、あ、笑顔がちょっと今最近出てないから先に笑顔で自分を引き上げていこうみたいな。
そうですね、そういうとこはあるかもしれないですね、はい、
素晴らしいと思います。ということで、とってもこのお話の中でもその柔らかさとですね、真面目さと優しさがもうすごく伝わってくる榎本さんなんですけどね。
ありがとうございます、
ということでこの後はですね、1分間ピッチということで、
はい、
PR されたいことを1分間でお願いしたいと思いますけれども、はい、よろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
それでは参りましょう。サリューのオーナー榎本さんの1分間ピッチです。よーい、スタート。
はい、ですね、今日はどうもありがとうございます。ですね、今泉でまだ駆け出しなんですけど、すごく皆さんに可愛がってもらえるようなお店にどんどん育てていきたいと思っております。なんだろうな、1分間難しいですね。ですね、なんかこうお店としてはちょっとこう僕のなんか お客様に対する姿勢として、なんか嘘偽りなくこう正直に向き合いたいっていうのがすごくあって、なんかそういうなんていうんですかね、心持ちでいつも、はい、姿勢で仕事させてもらってます。ぜひもしよかったら遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、今泉にありますですね、サリューフォーヘア、今泉のどの辺といえばいいですかね。
ですね、国体道路と商人橋通りの、角っちょのローソンがあるんですけど、
はいはいはい、
あそこの5階なんです
よ。あら、ものすごく場所いいとこですね。
そうなんです、場所はいいんです。
いやいやいやいや、ものすごく分かりやすいじゃないですか。
はい、
ローソンのビルの上、
はい、
5階、
5階です
ということでございますので、はい、ぜひぜひ皆さん行ってみてください、はい、ホームページの方からもですねご予約ができますので、
はい、よろしくお願いします。
はい、私見たんですよ、これ。インターネット予約ができるというね、
ありがとうございます。
とても素敵でございますので、サリューフォーヘアですね、
はい、
SALUT と書きますので、はい、ぜひ遊びに来てくださいということで、今日のモーニングゲスト、こちらはですね、今泉にあります美容室サリューフォーヘアの、オーナー榎本拓磨さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、
こちらモーニングゲスト、この時間は福岡朝食会の提供でお送りしました。